おはようございます。それでは一言お祈りをいたします。天の地なる神様、梅雨の合間ですけれども、今朝はこのように爽やかな天候を与えてくださり、私たち一人一人を礼拝へと送ってくださったことを感謝いたします。今朝もこの場にどうしても来れない方、あるいはリモートで礼拝に参加している方々もいますが、どうぞ私たちが一つとなって神様を心から賛美し礼拝できるようにお導きください。神様の御言葉を共に聞きますけれども、どうぞ神様が私たちに教えようとしておられることを共に聞くことができますように導いてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。おはようございます。6月に入りました。今週からファミリー礼拝を除いて8月ぐらいまでと考えていますが、ヨシュア記、司祭記、旧約聖書の中から、取り上げる機会が少ないかもしれない、その箇所からメッセージをしたいと計画しています。ヨシュア記についてですけれども、イスラエルの人々をエジプトから連れ出した指導者モーセが死んだ後、イスラエルの人々を導いたのがヨシアという人です。ヨシュア記の一章を開いて聞いていただければと思います。ちょうど前のページには申命記の34章があって、そこにはモーセの死が記録されています。そしてヨシュア記の一章一節には、主のしもべモーセの死後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに告げられたと書かれています。主のしもべであったモーセからモーセの従者であったヨシュアへと、リーダーシップが受け継がれているわけです。ここでヨシュアはモーセの従者と呼ばれています。従者という言葉には、側近として使えるとか、補佐をする人、補佐官といった意味があります。それに対してモーセは神のしもべと呼ばれています。しもべというのは文字通り奴隷、召使いの意味です。ですから人間の社会で言えば、奴隷よりは従者の方が地位が高いとも言えます。しかし神様に仕えるリーダーシップにおいては逆です。神のしもべとは、神様に奉仕する者にとって到達点、目指すべきところだからです。モーセは誰よりも神様と親しく交わりをしていた。神様の言葉を直接聞いた。そして神様の御心を知る人でした。また誰よりも謙遜であった、この世の誰よりも謙遜であったという言葉があるぐらいです。自分を捧げて神様とイスラエルのために仕えた人、それがモーセであり、そのような人が主のしもべ、主の奴隷と呼ばれていました。で、モーセの従者であったヨシュアも、すべての働きを終えて死ぬときには主のしもべと呼ばれています。神様の近くに歩むとは、側近となることではなくしもべとなること、それはまさにイエス様がですね、あなた方の間で先頭に立ちたいと思うものは皆のしもべになりなさい、イエス様がそう言われたことに通じているように思います。さてヨシュアがモーセの後を継いでイスラエル全体の指導者になったのは突然のことではありません。先ほどお話ししたように、ヨシュアは若い頃からモーセの、従者、側近として仕えてきました。失礼します。出エジプト記の33章11節にはこう書かれていました。主は人が自分の友と語るように、顔と顔とを合わせてモーセと語られた。モーセが宿営に帰るとき、彼の従者でヌンの子ヨシアという若者が天幕から離れないでいたと書かれています。そしてこのヨシアが最初に登場するのが、出エジプト記の17章の8節から15節に書かれているアマレク人との戦いです。エジプトを脱出して間もない無防備のイスラエル人を略奪するために、 遊牧民のアマレク人が襲ってきた時、モーセは丘の上で手を挙げて祈り、そしてヨシアは実際にアマレク人たちと戦った。そして祈りによって見事に勝利を収めたというあの出来事です。そしてシナイ山でモーセが十戒を神様からいただいた時には、ヨシアも一緒に登って40日間神の山の上にいました。そしてヨシアがモーセの後継者となることが決定的となった出来事が、民数記の13章から14章に書かれている約束の地カナンの偵察のために各部族から1名12人の偵察隊が派遣されたという場面です。そのうち10人はカナンの地を見てきてこんな報告をしました。その地に住んでいる人々は力が強く、町は城壁に囲まれている。私たちは到底勝つことができないから、さあエジプトへ帰ろうと言い出したわけです。それに対してエフライム族のヨシア、ユダ族のカレブ、後にこの2つの部族はイスラエルの北と南の中心となるんですけれども、ヨシアとカレブの2人だけは神様が共にいるので必ず勝利できるとイスラエルの人々を励ましました。結局ヨシアとカレブの2人を残して、その当時の人々は荒野の40年の間に約束の地を見ることなく、その地で生涯を終えてしまったという出来事です。皮肉にもですね、神様は彼らがもう約束の地に入りたくない、エジプトへ帰るといったその願いの通りに彼らを荒野でその生涯を終えるようにされた。いつもここを読んでいてですね、私たちも本当に神様の前には、なんて言いますかね、正しいことを願わないと本当に大変だなということをいつも、思わされるわけです。もちろん不平不満を言うことはありますけれども、神様は私たちが信仰を持って願うことを叶えてくださる、それが聖書が教えていることですから、私たちは改めて本当に祝福を願っていきたい、そんなことも教えられます。さてこの時ですね、申命記の13章16節には、モーセはヌンの子ホセアをヨシアと名付けた、モーセはヌンの子ホセアをヨシアと名付けたと書かれているんです。ということはこの時まではヨシアの名前はホセアだったということになります。ホセアというのは預言者の名前でもありますが、彼は救うという意味の名前でした。それに対してヨシアは主は救う、主は救いという意味の名前です。その名の通り、ヨシアは民の先頭に立って主の名によってイスラエルの民を救う働きをすることになるわけです。そしてヨシアという名前は新約聖書の時代にはイエスという名前になります。この関係性もいろんな人が指摘しているところです。さてモーセからヨシアへのリーダーシップの交代は、まさに約束の地を目の前にした時でした。モーセはたった一度の過ちのゆえに約束の地へ入れないとすでに神様から言い渡されていましたが、モーセは約束の地を目の前にしたモアブの平原で新しい世代のイスラエルの民にお別れの説教をした、それが申命記ですけれども、そしてその最後にネボ山という山の頂でモーセは生涯を終えました。ヨシアはやがてこの日が来るということをもう分かっていて準備をしてきたはずですけれども、神様は改めてヨシアにお語りになった。それが1章の2節から9節の御言葉です。2節の言葉をお読みしたいと思います。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこの民は皆立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの子らに与えようとしている地に行け。私がモーセに約束した通り、あなた方が足の裏で踏む場所はことごとくすでにあなた方に与えている。ヨシュアに求められていることは、すでにモーセに与えられている約束を信じてその通りに行動することでした。そしてここでは約束の地はすでにイスラエルの民に与えられているということが強調されています。とは言ってもカナンの地を勝ち取ることはたやすいことではありません。強大な民族、堅固な城壁を持つ町がたくさんあります。 まあ、そこで神様はヨシアを励ますように言われるわけです。あなたの一生の間誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。私はあなたを見放さずあなたを見捨てない。そして皆さんもよくご存知の言葉、強くあれ大きくあれという言葉を確認するかのように3度も繰り返して言われるわけです。ヨシュアに求められていたこと、それはモーセに与えられた約束を引き継いでその通りに行動することでした。ですから何か新しいことを求められているのではありません。しかしそれはとても難しい大変なことだと思います。そして主がモーセと共におられたのと同じようにヨシュアと共にいるという力強い約束でもありました。強くあれ大きくあれとは、強くありなさい、勇気を出しなさいという意味です。じゃあそれはどんなことでしょうか。自分の力で勇気を振り絞ることではありません。神様がいつも共におられることを信じて神様の戒め約束を守り行う、そこから離れない、御言葉に立ち続ける、そのための勇気です。どんなことがあっても神様と共に歩むことを変えない、そのように決断し続ける勇気です。神様がヨシュアとイスラエルのために言われたのはそういうことでした。私たちも改めてこの神様の御言葉を信じてそれに従う決心をし続けていきたいと願っています。さて2番目の点ですけれども、イスラエルの民が約束の地へ入るためにどうしても越えなければならないその場所、それはヨルダン川でした。まあ、ヨルダン川自体はそれほど大きな川ではありませんけれども、この時は、ちょうど雨がよく降る、季節で、かなりの水量があったと書かれています。この時イスラエルの民はヨルダン川の東側にいました。そして東側の地はすでに征服していました。しかしその地は本来の約束の地ではありませんでした。しかしイスラエルの12部族のうち、ルベン族とガド族、マナセ族、この人たちはヨルダン川の東側の地を気に入ってしまったんですね。実は東側というのはとても平原が広がっている、草も生えている、家畜を飼うのにいい場所だということです。そこでその地にとどまると言い出しました。その時はまだ指導者はモーセでしたが、彼らにこのように言いました。民数記の32章6節から7節ですけれども、あなた方の兄弟たちは戦いに行くのに、あなた方はここにとどまるというのか。どうしてイスラエルの子らの息をくじいて主が与えてくださった地へ渡らせないようにするのか。そのように厳しく問いかけます。それに対してルベン族、ガド族、マナセ族はこう言いました。ヨルダン川の東側に割り当て地を得る代わりに、私たちはヨルダン川を渡ってイスラエルの先頭に立って戦う。そして他の部族が約束の地を得るまでは私たちは自分の領地に帰らないと約束したわけです。でモーセはそれを聞いて納得したわけですけれども、その約束をついに果たす時が来たわけです。ヨシュア記の1章の10節をご覧ください。ヨシアは民の司たちに命じた。11節、宿営の中をめぐって民に命じなさい。食料を準備しなさい。3日のうちにあなた方はこのヨルダン川を渡るからだ。あなた方の神主があなた方に与えて所有させようとしておられる地を占領するためにあなた方は進むのだ。そして12節ですね、ルベン人、ガド人およびマナセの半部族にと書いています。それは先ほど言った約束のことです。ヨルダン川を渡るとすぐにイスラエルの民を待ち受けるのがエリコの町です。エリコの町は古い歴史のある町ですけれども、固い城壁に閉ざされた難攻不落の都市国家です。そこでヨシアはヨルダン川に近いシティムという地からこのエリコの町に2人の偵察隊、石膏ともスパイとも言われますが、スパイを使わしました。 3章2節には3日経ってからと書いていますが、偵察隊がエリコに向かっている間にヨシアはイスラエルに向かってヨルダン川を渡る準備を始めるようにと呼びかけたのではないかと思います。このエリコの町をどう攻略したのかということについては、来週お話ししたいと思います。さて、イスラエルの民がヨルダン川を渡るためにどんな備えをしたのか、3章の3節4節5節をご覧いただきたいと思います。あなた方の神主の契約の箱を見、さらにレビ人の祭司たちがそれを担いでいるのを見たら、自分のいる場所を出発してその後を進みなさい。あなた方が行くべき道を知るためである。あなた方は今までこの道を通ったことがないからだ。ただしあなた方と箱の間に2000キュビトほどの距離を置け、箱に近づいてはならない。ヨシアは民に言った。あなた方は自らを性別しなさい。明日主があなた方のただ中で不思議を行われるから。このように書かれています。彼らの先に立っていくのは主の契約の箱でした。で、契約の箱との間には2000キュビト、1キュビトがだいたい45センチぐらいですから、どれぐらいの距離でしょうか。それぐらいの距離を置けというんですね。これは何を意味しているのでしょうか。神様の考えた何か作戦なのでしょうか。これはイスラエルの主への信仰の表現だったと考えることができます。ヨシア記にはこの後読んでいきますと多くの戦いの記録が残されていますが、勘違いしてはいけないのは決して軍事的な作戦や方法を記録するのが目的ではないということです。イスラエルの戦いは信仰の戦いであったわけです。イスラエルの人々が約束の地を勝ち取るために必要なことは軍事的な作戦や力ではなく勇気でもない、神様への信仰、神様に従うということでした。それが先ほどお話しした御言葉に固く立つということです。そして主がヨシュアに命じられたのは、ただ強く大きくあれ、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行うためである。これを離れて右にも左にもそれてはならない、このことでした。主の教え、主の御言葉に従って歩むということです。それが彼らの勝利の秘訣です。それがまさにこの時実践されたわけです。イスラエルの先に立っていくのは主の箱、それはイスラエルと、主がイスラエルと共におられることの印ですけれども、その箱の中に収められているのは契約の御言葉が書いた板なんですね。つまり主の箱が先立っていくということは主の御言葉が先に行く、そしてその御言葉に従って歩んでいく、そのことを表現していたわけです。そしてもう一つ求められたことが2000キュビトの距離を置けという命令でした。それは神様への恐れ、神様の清さへの恐れを持つということでした。神様、主はイスラエルの真ん中におられ、イスラエルを導かれるお方です。同時に主は最も聖なるお方であり、恐れられるべきお方です。イスラエルの人々は自分たちを導いているお方が聖なるお方である、そのことを決して忘れてはならない、そのことをこの行動は表しているわけです。そしてそのお方に従う者は自らを清める必要があったということです。そしてこの主の導きに信頼して従っていく信仰が求められていきました。イスラエルのために先立っていくこの主の箱は、イスラエルをまだ見ぬ約束の地へと確かに導いていくものです。4節の最後には、それはあなた方の行くべき道を知るためである、あなた方は今までこの道を通ったことがないからだと書かれています。イスラエルの人々にとってこれから行こうとしている道は通ったことのない未知の世界です。しかし先立って行く主の箱は確実に約束の地へと導いてくださいます。それはあなた方の行くべき道を知るためである。つまり行くべき道を知るとは御言葉に従うこと、主の導きに信頼して従って行くことである、そのことをここから教えられます。 さて少し駆け足に一章から順番に説明してきましたけれども、残りの時間、今朝読んでいただいた五章からもう少しお話をしたいと思います。ヨルダン川を無事に渡ったイスラエルの民は杉越の祭りを捧げました。それが五章に書かれているところです。杉越の祭り、おそらく荒野の生活の中では杉越の祭りを十分に捧げることはできなかったのだろうと考えられます。そしてこの時初めて本格的にイスラエルの人々は杉越の祭りを捧げたということです。先週はちょうどペンテコステについてお話をしました。杉越の祭りはイスラエルの民が大事にする3つの祭りの一つですけれども、まあ言ってみれば特別なものと言えます。ペンテコステからちょうど50日前が杉越の祭りであるということをお話ししました。杉越は主がイスラエルの民をエジプトから救い出してくださったことを記念する時です。そのために傷のない子羊が捧げられ、その血によって災いが通り過ぎたあの出来事を再現するのが杉越です。私たちは後にこの杉越が主イエスキリストによって成し遂げられた罪の贖いと許しを先に示すものであったということを知ることになるわけですけれども、この杉越の祭りについて注目すべきいくつかの点があります。第一は、この杉越の祭りに先立ってイスラエルの民が割礼を受けたということです。五章の四節から七節にはイスラエルの民がこの時割礼を受けた理由が書かれています。皆さんでちょっと目を通していただきたいと思いますけれども、まとめるならば、40年の荒野の生活を経てイスラエルの民は完全に世代が入れ替わったということです。つまり新しい神の民が整えられたということです。まあ、先ほど言いました民数記に書かれているあのカナンの地を前にした不信仰の出来事、あの時神様はその世代の人々は誰一人約束の地へ入れないと宣言されましたけれども、あれから40年近くが経ちました。文字通り世代は完全に入れ替わったわけです。ヨルダン川を渡ってこれから戦いを前にして、そして杉越の祭りを捧げようとしている、その前に新しい世代のイスラエルの民が契約の民の印である割礼を受けたということです。もう一つ忘れてはいけないことが11節12節に書かれていることです。杉越の生贄を捧げた翌日、彼らはその地の産物、種なしパンと飯麦をその日のうちに食べた。マナは彼らがその地の産物を食べた翌日からやみ、イスラエルの子らがマナを得ることはもうなかった。この年彼らはカナンの地で収穫したものを食べた。これも荒野の40年が完全に終わったことを告げる出来事でした。イスラエルの民はこれから約束の地を勝ち取るための戦いの日々を経験していきますが、神様の目にはもう約束の地は彼らに完全に与えられています。つまり荒野で神様から直接養われる時代は終わったということです。まあ、とは言ってもイスラエルの民はまだ約束の地の入り口に来たに過ぎません。まあ、しかし彼らはその約束の地で収穫した麦を食べることができました。するとマナはその次の日から止んで、もう二度とは与えられなかったというんですね。彼らに生きる糧を与えるお方が神様であるということに変わりはありません。私たちもそうです。しかしこれからイスラエルの民は神様が直接マナを降らせるのではなく、神様が備えてくださった約束の地から生きる糧を得るようになっていくわけです。荒野での生活というのは非常に厳しい日々でしたが、食べ物も水も神様から直接与えられ、そして敵からも守られる生活です。荒野での生活は全て用意されたものをただ受け取ればよいだけの生活だったわけです。ですから まあ、言ってみれば信仰的にはまだ幼子だったイスラエルの民がこれからは生活を管理して自分から進んで神様に求める、そして仕えていく、まあ、言ってみればそれは、まあ、積極的な主体的な信仰、成熟した大人への信仰へと移っていくことを意味しています。マナが止まったのはその第一歩でした。私たちも信仰的に幼子である時から自分の足で立って自分から神様に仕え自分から捧げることを選び取っていくことになります。まあ、私も覚えているのは父からですね、初めて給料をもらうようになった時から献金のことは何も言わないけど、お前自分でちゃんと決めた通りにしなさいと言われたのを今でも覚えていますし、やはりお小遣いではなく自分で給料をもらった中から、まあ、献金できたというのはとても何か嬉しかったなという思い出があります。私たちも、まあ、本当にクリスチャンになって間もない時はもう周りからすごく丁寧にされて大事にされます。でも、まあ、洗礼を受けて、一人前になっていくとで、まあ、もちろん急にほっぽり出してはいけないわけですけれども、しかしある時私たちは、本当に自分の足で信仰者として立っていくことを、まあ、学んでいかなければならないわけです。イスラエルの民にとってこのマナが止むという出来事はそれぐらい大きな出来事だった。イスラエルの民が約束の地で生きていくその出発であったということです。このように神様がイスラエルと契約を結ばれてから荒野の生活を経て、この時期は信仰が大きく転換していくとても大事な時期であったということを教えられます。最後に5章の13節から15節に注目したいと思います。この時ヨシアはこれから攻め入ろうとしたエリコの町の近くまで来ていました。目を上げてみると一人の人が抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていたと書かれています。この後の6章1節に書かれていますように、エリコの町の人々はイスラエル人が来ることに備えて固く城壁の門を閉めていました。ですから誰もいないはずのエリコの町の外に鞘から抜いた剣を手に取った人が立っていたというんですね。最初はヨシアは自分が出会った人が誰であるかわからなかったようです。あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですか。まあ、彼の率直な思いが表されています。するとその人は言いました。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。主の軍という言葉ですが、軍が複数形になると皆さん聞いたことがよくある言葉、万軍の主というふうに訳されます。まあ、ここから分かりますように、主の軍といってもそれは主ご自身を指しているということです。旧約聖書には神様ご自身が人として現れる場面が、まあ、いくつかありますけれども、アブラハムのもとへやってきた旅人、その旅人は1年後に約束の子イサクが生まれると告げて帰っていきました。そしてヤボクの川の渡しでヤコブと格闘した一人の人、いずれも神の民に関わる重要な場面で現れています。アブラハムに約束の子イサクが与えられるところから神の民が始まりました。そしてヤコブは神様の祝福を受けてイスラエルという名前を与えられ、そこからイスラエルの民が生まれていくわけです。約束の地を勝ち取る戦いはそのような場面に匹敵するような重要な場面だったのではないかとも教えられます。この人は人となって現れた神様、それは受肉される前のイエス・キリストだという解釈もあります。まあ、はっきりそうは言えないとしても、そうであるならばヨシュアと後にヨシュア、イエスという名を持って世に来てくださる御子との出会い、まあ、とても興味深いことだなと思います。さて、主が現れてくださったことに気づいたヨシアはすぐ顔を地につけて伏し拝みました。 ヨシア、モーセに代わるイスラエルの民の指導者として、ヨシアが先頭に立っていこうとするにあたって、神様はヨシアにご自分が一緒にいること、そしてご自分が先立って行かれる、戦われることをヨシアにお示しになったわけです。ヨシアは自分にイスラエルの民を導く大切な使命を与えてくださった。その神様が自分と共におられ、自分に先立って行かれることを確認しました。ヨシアは厳粛な思いと恐れを持って受け止め、主の章の前にひざまずき、我が主は何をこのしもべに告げられるのですかと尋ねました。すると主の章はヨシアに言いました。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っているところは聖なる場所である。全く同じことが、実は神様がモーセに現れた時にも起こりました。出エジプト記の3章4節、この時はモーセは、神様は火の中から、燃える芝の中からご自分を表されたわけですけれども、ここで改めて神様はご自分の、まあ、先ほども言いましたが、清さをお示しになったわけです。新しい世代のイスラエルの人々に割礼を求めたこと、そして約束の地を前に杉越の生贄を捧げて主を礼拝したこと、それはイスラエルの民が主に選ばれ救い出された民、主によってあがなわれた聖なる民であることを確認するためのものでした。そして主はここでヨシュアにご自分の清さをお示しになりました。預言者イザヤがそうであったように、エゼキエルがそうであったように、主に使わされる人は主の清さを知り、主をあがめ礼拝するところから始まっていきます。神様の清さの前に私たちは自分の罪の大きさ、汚れ、欠点や弱点をはっきりと示され、絶望していきます。しかしそこから全てが始まるわけです。神様は自分の罪と汚れ、それを示されてへり下る人を用いられます。神様の清さの前にへり下る人しか神様は用いることができない。それはヨシアも同じです。あなたの履物を脱げと言われました。それはエリコに向かって進んでいくヨシアに求められたのは、まず神様の清さを覚え、そして先立って行かれる神様の清さに信頼していくということでした。今日はヨシアがリーダーシップを交代して、これから約束の地を勝ち取っていく、そのための備えについてお話をしてきました。私たちに求められていることも同じではないかと思います。御言葉に従っていくこと、そしてイエス様の十字架の贖いによって罪許されていること、清められていること、そしてその恵みをいつも忘れることなく確認していくこと、それが私たちに求められていくことではないでしょうか。お祈りしましょう。